広報日高平成30年10月号ナンバー621。表紙日高広報日高2018平成30年10ナンバー621。美味しい秋見つけた。表紙説明。ローマ字で日高、A の上に広報日高が載る格好であります。右に2018平成30年10ナンバー621と縦に並んでいて、10とナンバー621の間に横棒があります。写真説明。美味しい秋見つけた。栗の木に囲まれた草むらでお母さんと男の子がしゃがんで向き合っています。二人は両手に白い軍手をはめ、二人の間にはイガ付きの栗の塊があって、男の子は長いハサミをそこに差し込んでいます。お母さんは左手に赤いネットを持って、右手で栗をつまもうとしています。写真説明終わり。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー621、日高10、コンテンツ、目次。P3、市民の皆様へ。P4、リニューアル後の図書館に満足していますか ?P6、平成31年度保育所園の入所園申し込み受付。P8、路線バスタクシー運賃の一部を補助しています。P9、不要布団の受け入れを毎月実施します。P14、あなたの町から。P16、第5回、日高カワセミの里、2-day ウォーク。P18、日高インフォメーション。P26、私立図書館から。P28、子育て応援、キラキラ通信。P30、市民情報広場。P31、暮らしの情報、無料相談。P32、日高の魅力再発見、日高暮らし。日高市役所、郵便番号 350-1292、日高市大和南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日祝日、年末年始を除く。電話 042-989-2111、ファックス 042-989-2316。ホームページ、http://www.cipy.hidaka.lg.jp/。LINE ID:/hidakacity。Twitter。https://twitter.com/hidakacity_pr。Facebook。https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/。まちいろ http://machiiro.town/。まちいろではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページ日高知得情報アプリまちいろの QR コードが添えられています。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで祝日を除く。市税臨時収納窓口、修税課、健康支援課の一部業務、10月28日日曜午前8時30分から正午。今月の納税、10月31日水曜納期限。市民税、県民税第3期、国民健康保険税第4期。 今月の一押し。9月9日に親子栗拾い体験を行いました。日高栗出荷部会の皆さんから栗拾いのポイントを教わり、親子で大きな栗をたくさん拾うことができました。湯桁。写真説明。表紙の写真の縮小版がモノクロで添えられています。写真説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100 または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。市民の皆様へ、本年8月30日に日高市職員が詐欺の容疑で逮捕されました。事案の内容といたしましては、平成29年8月2日、日高市内のドラッグストアにおいて、職務上取り扱った他人名義のクレジットカードを不正に使用したものでございます。法令を遵守し、市民の安心と安全、豊かな生活に向けての街づくりに取り組むべき職員が、市民の財産を侵したもので、決して許されることではなく、市民の皆様の本市への信頼を大きく損ない、深くお詫び申し上げます。また、この事件を受け、当該職員が担当していた業務について調査を行った結果、日高カワセミの里2デーウォーク実行委員会及び日高市体育協会の会計口座において、使途不明な出金があることが判明いたしました。なお、市から実行委員会には委託金が、体育協会には補助金が支出されておりました。このような事態が度重なり発生したことで、市民の皆様をはじめ、関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、重ねてお詫び申し上げます。今後は不明金の回収に全力で取り組むとともに、綱紀粛正、再発防止を図り、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。日高市長、矢ヶ崎輝夫、日高市教育委員会、教育長、中村和夫。募集、平成30年度日高市外部評価、日高市の通信簿、市民コメントを募集。市民の皆さんで、市が昨年度取り組んだ事務事業の成績をつけませんか？いただいた通信簿、皆さんからの意見や評価は、これからの市の取り組みを向上させるために活用していきます。ぜひ、市民コメントをお寄せください。対象事務事業。テーマ、窓口。税務証明事務、旅券事務、収入証紙等売りさばき事務。テーマ、情報。広報日高発行事務、趣旨普及事務、議会会議録調整等事務、選挙啓発事務。テーマ、子供。遠足の聖地プロジェクト事業、安心出産支援事業、学校給食事業。対象、市内在住、在勤、在学の人。閲覧、意見募集期間、10月1日月曜から31日水曜。閲覧場所、市役所1階行政情報コーナー、市役所2階政策秘書課、各公民館、障害学習センター、総合福祉センター駒の里、文化体育館日高アリーナ。市ホームページからも閲覧、意見の投稿ができます。提出方法、各閲覧場所に用意してある意見書に記入し、郵送、消印有効、電子メール、市ホームページ投稿フォーム、または直接政策秘書課へ。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和田南平沢1020番地、政策秘書課企画調整担当。メール、linkatmarkcity.hidaka.lg.jp。リニューアル後の図書館に満足していますか？サービス拡大についてのアンケート結果と利用状況をお知らせします。 私立図書館をもっと多くの皆様にご利用いただきたいという思いから、平成29年4月1日から月曜日、毎月最終月曜日を除くと祝日も開館するなどのサービスを拡大しました。このサービス拡大から1年が経過し、利用する皆さんの満足度を調査するため、平成30年6月15日から30日まで館内アンケート調査を実施しました。アンケートにご協力いただきありがとうございました。詳細な結果は館内備え付けの冊子または図書館ホームページに掲載しますが、サービス拡大などについての一部結果と利用状況をお知らせします。表を読み上げます。説明。12の項目に対して、満足やや満足、不満やや不満、知らなかったの3つに分けた評価がパーセントで示されています。満足やや満足、不満やや不満、知らなかったの順に読みます。説明終わり。月曜日と祝日も開館するようになった。満足やや満足、89.8%、不満やや不満、0%、知らなかった、7.0%。トイレがきれいになった、89.8%、0.4%、6.9%。閉館時間が午後6時、土日曜日及び祝日は午後5時30分から午後7時になった。80.5%、0.4%、10.1%。照明が明るくなった。78.1%、0.4%、12.6%。開館時間が午前9時30分から午前9時になった。77.7%、0%、12.0%。ウッドデッキで本が読めるようになった。69.3%、0%、16.1%。貸出限度冊数が1人当たり10冊から15冊になった。67.8%、0%、19.5%。書籍消毒機が導入された。65.4%、0.8%、12.0%。本の貸し出し延長手続きが電話、インターネットでもできるようになった。57.7%、0%、32.5%。本や CD などの AV 資料の予約をインターネットや電話でもできるようになった。56.7%、0%、24.5%。返却場所として各公民館と武蔵高萩駅自由通路の返却ポストが追加となった。56.6%、0.8%、26.4%。移動図書館車を導入した。満足、やや満足、50.4%。不満、やや不満、0.4%。知らなかった、19.4%。表終わり。未回答及びどちらとも言えないを除きます。アンケートの結果から、拡大したサービスについての満足度は、満足、やや満足を合わせると、調査項目すべてが 50% を超えており、高いものでは 90% 近い回答がありました。一方で、不満、やや不満は 1% 未満と少ないものの、知らなかったという回答が全調査項目であり、特に本の貸し出し延長手続きが電話、インターネットでもできるようになったという項目では 30% を超えるなど、まだまだ周知が足りないことがわかりました。引き続き、図書館内や図書館ホームページ、広報日高をはじめ、市の公式 SNS なども活用し、PR していきます。写真説明、2枚あります。上の大きな写真は、右側には書家が並び、左側の明るい窓から光が差し込んでいる図書館の窓際の通路の向こうには、書家を背にした椅子に女性が一人座って本を読んでいます。下には、図書館アンケートにご協力をお願いしますの掲示と、郵便ポストに似せたアンケート回収箱が写っています。写真説明終わり。グラフで見る図書貸し出し冊数の推移。説明。 年度別、曜日別、時間帯別の3つの棒グラフがあります。上から順に紹介します。説明終わり。年度別。月曜日と祝日の開館、開館時間の延長、貸出限度冊数の変更などにより、平成29年度は前年度より貸出冊数が 29,908 冊、11.4% の増加となりました。また、貸出者数は前年度の 61,386 人から 66,302 人となり、4,916 人、8.0% の増加となりました。グラフ説明。縦軸に245,000、25,000、255,000と、5,000刻みに295,000まであり、横軸は平成27年度、平成28年度、平成29年度の3本の青い棒グラフで示されています。平成27年度の上には262,276、平成28年度の上には262,304、平成29年度の上には292,212の数字があり、平成28年度と平成29年度の間には、右上向きの青い矢印が示され、前年度比プラス 29,908 冊の数字が添えられています。グラフ説明終わり。曜日別。以前は休館していた月曜日と祝日も開館するようになり、1日あたりの貸出冊数平均では、月曜日533冊、火曜日778冊、水曜日825冊、木曜日733冊、金曜日740冊、土曜日1174冊、日曜日1149冊、祝日857冊となりました。月曜日もぜひご利用ください。グラフ説明。縦軸に15,000、20,000、25,000と、5,000刻みに60,000まであり、横軸は月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日となっていて、月曜日は1本、月曜日を除く他の曜日には灰色、空色、紺色の3本の棒グラフが立っています。判例として、灰色が平成27年度、空色が平成28年度、紺色が平成29年度とあり、月曜日は1本だけの紺色が20,000の少し下、火曜日は3本ともが35,000から40,000の間にあり、空色が一番下で35,000の少し上、その上が灰色、さらに上に紺色の順。水曜日は3本とも40,000を少し出たところで、空色が一番高く、灰色と紺色がそれよりも少し下に山形を形成。木曜日は紺色が35,000と40,000の中ほどで一番高く、灰色は35,000を少し出たところ、空色は35,000に届いていません。金曜日は灰色が30,000と35,000の中間、空色が35,000のちょっと上、紺色がさらにそのちょっと上にあり、階段状になっています。土曜日は一段と高く、灰色と紺色が共に60,000に届き、空色は55,000から60,000の中間にあります。日曜日は土曜日より少し下がり、灰色と紺色が55,000を少し出たところ、紺色はそれより少し上、60,000にもう少しのところにあります。グラフ説明終わり。時間帯別。開館時間を午前9時30分から9時に早めたことで、9時から10時までは前年度より8167冊、1788人の増加となりました。また午後6時、土日曜日は午後5時30分から7時へ閉館時間を遅らせたことで、6時から7時までは15,258 冊、3,211 人の利用がありました。グラフ説明。縦軸は 1万、1万5千、2万と5千刻みで3万5千まで。横軸は9時、括弧9時30分、括弧閉じから10時。10時から11時、11時から12時、12時から13時と1時間刻みで最後が18時から19時となっています。18時から19時を除くすべての時間帯には、曜日別と同じく、灰色、空色、紺色、3本のグラフが立っています。判例も、灰色、平成27年度、空色、平成28年度、紺色、平成29年度です。9時、括弧9時30分、括弧閉じから10時は、灰色と空色が1万5000に少し届かず、紺色は2万と2万5000の中間に飛び出しています。10時から11時は、灰色が3万5000を少し飛び出していて、空色は3万5000にわずかに届かず、紺色は3万5000にあり、11時から12時は、灰色が3万5000ちょっと、空色、紺色と階段状に上がっています。12時から13時は、3本とも2万5000を超えていますが、真ん中の空色が2万5000を少し越していて、両隣の灰色と紺色がそれよりやや高くなっています。13時から14時は、空色が2万5千、灰色がやや足りず、紺色は少し越して階段状。14時から15時は、3万5千を少し越して同じく階段状。14時から15時は、3万を少し越して同じく階段状。15時から16時は、3万5千の少し下。灰色、紺色が同じくらいで、中の空色が少し低くなっています。16時から17時は、3万5千にわずかに届かないところで、灰色がちょっと低く、空色と紺色が同じ高さ。17時から18時は、2万5千をやや越したところで、空色が出ている山形となっていて、18時から19時は、紺色1本が1万5千兆を示しています。グラフ説明終わり。インターネットや電話でも予約できます。その他では、図書館窓口だけで受け付けていた本や CD などの視聴覚資料の予約を電話やインターネットでもできるようにしたことで、予約件数が前年度12,253件のところ、平成29年度は窓口12,976件、電話231件、インターネット1,824件、合計15,031件と2,778件の増加となりました。写真説明。インターネットから予約を行うために、図書館で事前に仮パスワードの発行をしてください。図書館ホームページ上の蔵書検索画面が出ています。写真説明終わり。公民館へ予約本をお届けします。公民館には毎週、火、木、土曜日に予約本を届け、返却本を回収していますが、予約本については、駒川27冊、高萩北217冊、高萩65冊、駒川南26冊、武蔵台465冊、駒14冊と合計814冊の利用がありました。返却本については、駒川68冊、高萩北464冊、高萩367冊、駒川南97冊、武蔵台933冊、駒84冊、武蔵高萩駅自由通路の返却ポスト1575冊と合計3588冊の利用がありました。移動図書館車については現在貸し出しを行っているのは児童ふれあいセンターのみですが、図書館から離れているところへ伺い、貸し出しを行う予定です。図書館には本の他にも、新聞や雑誌、CD や DVD などの視聴覚資料もあります。まだ利用したことがない人も、ぜひ一度お越しください。写真説明。公民館文化祭及び日高市民祭り会場で、貸し出し券の更新や新規作成を行います。駐車場に止まっている移動図書館車の横の扉が跳ね上げられて、積まれている書棚に本が詰まっています。 写真説明終わり。
問い合わせ、私立図書館、電話 985-5121。
募集、平成31年度、保育所園の入所園申し込み受付。保育所園及び認定子ども園保育枠。入所園条件。児童の保護者が次のいずれかに該当し、児童の保育が必要な場合、1ヶ月の就労時間が64時間以上を常態としている、フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働などのすべての労働、母親の妊娠・出産、疾病・不詳または心身に障害がある、同居または長期入院等の親族の介護・看護をしている、震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている、給食活動を継続的に行っている、企業準備を含む、就学している、職業訓練校等の職業訓練を含む、育児放棄等の児童虐待の疑いがある、DV 等の要支援家庭である、育児休業を取得中にすでに保育を利用している子どもがいて、市が引き続き利用の必要があると認めた場合、育児休業は特別な理由がある場合を除き、入所できる条件には該当しません。妊娠・出産要件については、出産予定日6週間前の属する月の初日から、出産後8週間の属する月の末日までです。申し込み書の配布受付。10月1日月曜から子育て応援課及び各出張所で配布しています。次の表の日程で受け付けますので、申し込み書、子供のための教育保育給付支給認定申請書兼現況届、保育を必要とする機関等を確認するための書類、就労証明書等を提出してください。表を読みます。説明、期日、受付場所、対象年齢、受付時間の順となっています。受付時間欄はすべて同じですので、最初と最後に読み上げ、途中は割愛します。説明終わり。期日、11月1日木曜、受付場所、高根保育所、下加山490-1、電話 985-0564、対象年齢、満6ヶ月から5歳。受付時間、丸1、午前8時30分から10時、丸2、午後4時から5時30分。予約不要です。丸1、丸2、いずれかの時間にお越しください。対象年齢は、平成31年4月1日月曜現在の年齢です。2日金曜、日高どろんこ保育園、朝日が丘211-3。電話 984-1370。満2ヶ月から5歳。5日月曜、駒保育所、梅原 5-2。電話 989-1579。満1歳から5歳。6日火曜、更新保育園、中加山359。電話 986-0680。満3ヶ月から5歳。7日水曜、駒川保育所、原宿 69-2、電話 989-1925、満1歳から5歳。8日木曜、高萩保育園、高萩 1136-2、電話 989-2042、満6ヶ月から5歳。9日金曜、海栄保育園、朝日が丘 720-4、電話 985-7806、満2ヶ月から5歳。12日月曜、朝日保育園、森戸神殿 99-4、電話 985-0553、満2ヶ月から5歳。13日火曜、日高子ども園保育園、新堀159、電話 984-3071、満4ヶ月から3歳。期日、14日水曜、受付場所、フレンド認定子ども園、第589-9、 電話 982-2293、 対象年齢満6ヶ月から5歳、受付時間丸 ① 午前8時30分から10時、丸 ② 午後4時から5時30分。予約不要です。丸 ① 丸 ② いずれかの時間にお越しください。対象年齢は平成31年4月1日月曜現在の年齢です。表終わり。11月1日木曜から30日金曜、子育て応援課保育担当、電話 989-2111、 午前8時30分から午後5時、火曜日は午後7時まで、同日曜日及び祝日を除きます。注意事項。市外の保育所を希望する人は、市町村により受付期間が異なりますので、各市町村に締め切り日を電話で確認の上、お申し込みください。認定こども園とは、教育保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持つ施設です。国・県の基準を満たした施設が認定され、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4タイプがあり、平成30年度から市内にも幼保連携型保育施設が開設されました。認定こども園は幼稚園枠、保育枠の別により申し込み方法が異なります。初めて入所を希望する人や転園を希望する人は、児童の簡単な面接を行います。なるべく希望する保育所の受付日に児童と一緒に来てください。現在入所中で引き続き同じ保育所を希望する場合も申し込みが必要、面接は不要です。受付期間後の提出文は二次審査に回ります。表以外の市内保育施設を希望する人は、なるべく11月16日金曜以降に子育て応援課保育担当へお申し込みください。胎児の申請はできませんので、出産後に申請してください。入所園の承諾。審査の結果は平成31年2月中旬頃に通知します。入所できず保留となった場合は5月以降の入所審査で再審査し、入所が可能になった場合に連絡します。電話等による事前の紹介にはお答えできません。問い合わせ、子育て応援課保育担当、1階7番窓口。
広告。おかげさまで46年10ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
募集。平成31年度、私立幼稚園等入園申し込み受付。私立幼稚園及び認定こども園、幼稚園枠。対象児童、3歳児。平成27年4月2日から28年4月1日生まれ。4歳児、平成26年4月2日から27年4月1日生まれ。5歳児、平成25年4月2日から26年4月1日生まれ。私立幼稚園願書配布、10月15日月曜から。私立幼稚園願書受付、11月1日木曜から。私立幼稚園問い合わせ連絡先、狭山ヶ丘幼稚園、下加山523、電話 989-4681、 高萩幼稚園、高萩2200、電話 989-5196、 日高富士見台幼稚園、新堀 150-3、電話 989-8778。 認定こども園幼稚園枠願書配布、10月15日月曜から。認定こども園幼稚園枠願書受付、11月1日木曜から。認定こども園問い合わせ連絡先、フレンド認定こども園、第 589-9、 電話 982-2293。願書配布受付場所は各幼稚園、認定こども園です。お知らせ。避難行動要支援者の情報提供への同意を。 避難行動要支援者制度とは、災害発生時に特に支援を要し、自力で避難することが困難な人、避難行動要支援者から同意を取り、民生委員、区長などの地域で支援してくれる人、避難支援等関係者へ平常時から名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制度です。対象、次のいずれかに該当する人。1. 要介護認定を受けている人。2. 身体障害者手帳1級2級の人。療育手帳マル A A の人。精神保健福祉手帳1級の人。難病で市の生活支援を受けている人。3.75 歳以上のみの世帯の人。4. その他地域の支援が必要な人。すでに同意書を提出した人。すでに同意書を提出した人は取り消しの申し出がない限り継続します。同意書提出後の流れ。市が避難行動要支援者台帳へ登録を行った後に、避難支援等関係者へ名簿情報を提供します。個人情報を扱う人は法律に基づく秘密保持義務が課されています。避難支援等関係者には、要支援者へのいざという時の安否確認、避難の手助けをお願いします。これはできる範囲での手助けで責任を伴うものではありません。問い合わせ及び同意書の受付窓口。対象1に当てはまる人。長寿生きがい課介護保険担当1階5番窓口。対象2に当てはまる人。社会福祉課障害福祉担当1階8番窓口。対象3、4に当てはまる人。危機管理課防災防犯消防担当。説明。避難行動要支援者が情報提供へ同意した時の対応がチャートで示されています。すでに同意書を提出した人と新たに認定や交付などを受けようとする人の2つに分かれ、いずれも最終的に避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきます。まで至ります。すでに同意書を提出した人は、いきなり最終的な避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきます。2. 黒い矢印がまっすぐ届いています。途中に同意があったものとみなします。と書かれています。一方、新たに認定や交付などを受けようとする人は3つに分かれていて、要介護認定の申請時、長寿生きがい課、障害者手帳等の申請時、市の障害福祉サービス、難病患者の申請時、社会福祉課と、地域の支援を希望する人、危機管理課は、途中の避難行動要支援者名簿の提供への同意まで矢印が届き、そこには同意書の提出と書かれています。さらに、避難行動要支援者名簿の提供への同意から、最終的な避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきますまで矢印が下がっていて、そこには提供とあります。説明終わり。
広告、琉球憲法空手実空生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、やすとみ、http://hidaka-kara-tee.mai-n.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、市長と市民のふれあいコーナーを紹介。広く市民の皆さんと意見交換をする場として、 中学校に訪問して部活動の見学や特別授業を行うほか、サークルや施設など皆さんの活動している場所にお伺いする市長と話そうふれあいトーク、小学校や保育所等に訪問して子どもたちと触れ合う市長の給食当番、企業を訪問して情報交換を行う市長の企業見学を行い、内容を市ホームページに掲載しています。市長と話がしてみたい、質問がしてみたい、施設を見てほしいといった団体等がありましたらご連絡ください。問い合わせ、市政情報課市政情報担当。写真説明、2枚あります。市長の給食当番、6月5日、高根保育所。女の子が3人いるテーブルに市長が一緒に座って食事をとり、女の子たちが市長に話しかけています。もう1枚は、市長の企業見学、8月9日、モスト技研株式会社。工場の一角で立ったまま背広姿の男性と市長が何か物を囲んで話し合っています。写真説明終わり。お知らせ。10月から12月までは、市税滞納整理強化期間。市税は私たちが安心して暮らしていくための貴重な財源であり、定められた期限までに自主的に納めていただくものです。ほとんどの人が期限、納期限までに納付していますが、残念ながら一部の人は滞納しています。県及び県内全市町村では、税負担の公平性及び税収入を確保するため、10月から12月までを滞納整理強化期間と定めて、滞納処分を強力に推進しています。滞納処分とは、地方税法では滞納となっている税は納税義務者の財産を差し押さえすることにより徴収しなければならないと定められています。このため、市では滞納者の預金や不動産などの財産を徹底的に調査した後、差し押さえし、税金に充当しています。滞納は放置せず、事情のある人は必ず納付相談を。災害や病気、事業の廃止や極度の経営不振など、やむを得ない特別な事情で一時的に納期限内に市税を納めることが困難な場合は、納税計画を守ることなどを条件に分割納付をすることができる場合があります。まずは州税課へご相談ください。延長及び休日窓口を実施しています。州税課では毎週火曜日は午後7時まで窓口を延長しています。また、月末の日曜日は午前8時30分から正午まで、3月のみ午後5時15分まで、休日窓口を実施していますのでご利用ください。問い合わせ、州税課州税担当、1階11番窓口。お知らせ、路線バスタクシー運賃の一部を補助しています。移動手段を持たない高齢者等の買い物、通院、社会参加などを促進するため、路線バスまたはタクシーの運賃の一部を補助しています。申請は1年度に1回のみです。利用を希望する人はお早めに手続きをお願いします。対象、自動車等による自力での移動が困難な市内在住の75歳以上の人、運転免許証を自主返納した市内在住の75歳未満の人、運転免許証返納後1年以内に1回限り。補助内容、次のうちいずれか1つを選択。路線バス乗車券の購入費補助、上限額7300円。タクシー利用補助券、730円×10枚。タクシー利用補助券の利用期限は、平成31年3月31日日曜までです。申し込み、申請書に必要事項を記入し、郵送または交通政策課各出張所へ。申請書は交通政策課各出張所、障害学習センター、総合福祉センター駒の里等に用意しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和田南平沢1020番地、 交通政策課交通政策駒川駅東口担当。
広告遺言相続青年貢献離婚等々相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566 行政書士田中悟。
お知らせ、不要布団の受け入れを毎月実施します。10月から不要布団の受け入れ申し込み用抽選を毎月1回実施します。表を読みます。受け入れ日、申し込み締め切り日の順に読みます。受け入れ日、10月18日木曜、申し込み締め切り日、10月11日木曜到着分まで、11月15日木曜、11月5日月曜到着分まで、12月20日木曜、12月3日月曜到着分まで、平成31年1月17日木曜、1月7日月曜到着分まで、2月21日木曜、2月4日月曜到着分まで、受け入れ日3月25日月曜、申し込み締め切り日3月4日月曜到着分まで、表終わり。1、午前9時30分から10時30分まで、2、10時30分から11時30分までの2部制です。時間はこちらで指定します。対象、市内在住の人、事業者は不可。人数、
各月50世帯、
1世帯につき5枚まで。対象品目、掛け敷布団、ウレタンマットレス、こたつ布団。シーツ、布団カバーなどは必ず外してください。羽毛布団、座布団、枕、クッション、ぬいぐるみ、磁気マットレスは対象外です。申し込み、はがきに住所、氏名、電話番号、希望日、持ち込み枚数を明記し、環境課へ。申し込みは1世帯につき、各月はがき1通までです。抽選の上、はがきで結果をお知らせします。当日は各世帯が直接受け入れ場所へ搬入してください。市職員が受付をします。受け入れ場所、狭山市大和田下広瀬782-2、奥富鉱山株式会社、地鉱山資源リサイクルセンター。集積所に出す場合は今まで通り50センチメートル四方以内に切り、可燃ゴミの日に出してください。羽毛布団は切らずに紐で縛って、羽毛と表示し、可燃ゴミの日に出してください。郵送先、問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和田南平沢1020番地、環境課廃棄物対策担当。図説明、奥富鉱山の場所を示す略図です。左に、圏央道狭山日高インターチェンジ、右に地鉱山公園、下に狭山工業団地に囲まれた位置に奥富鉱山と青い星印でマークされています。図説明終わり。お知らせ、水道メーターの取り替えにご協力を。使用期限の切れる水道メーターの取り替えを行います。地域を分けて取り替えるため、使用期間が十分に残っている場合でも取り替えの対象になることがあります。作業に伴い、委託先の指定工事事業者が敷地内に立ち入りますのでご了承ください。期間、10月19日金曜から11月9日金曜。対象地域、地図参照、八円田、八円田上野台、原宿、新堀、野々宮、しほぎ一丁目、二丁目、駒川一丁目、二丁目、三丁目、かやま、上かやま、中かやま、下かやま。該当する人には事前にはがきでお知らせします。なお、対象地域内でも対象外となる場合があります。お願い、注意事項、メーターボックス、止水栓、円形の蓋、 の上に物を置いたり、付近に犬などをつないだりしないでください。メーターボックス内の土砂を取り除いておいてください。取り替え後、蛇口から濁った水が出ることがあります。このような時は少しの間水を流し、きれいになってから使用してください。問い合わせ、水道課経営総務担当、電話 989-2363。図説明。駒川陸橋付近を中心とした地図に対象地域が濃く彩られています。図説明終わり。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円、税込みから。宅配クック123、電話 042-984-2220。
お知らせ、市民課からのお知らせ。重要、住民基本台帳カードを利用している人へ。住民基本台帳カードを利用した電子証明書の新規発行及び更新は平成27年12月22日に終了しています。e-tax、国税電子申告、納税システムの利用を希望する人で、すでに電子証明書が失効している人、または e-tax を利用するまでに電子証明書の有効期間が満了となる人は、マイナンバー、個人番号カード、無料の交付申請を行ってください。マイナンバー、個人番号カードの交付申請。1. マイナンバー個人番号通知カードと一緒に送付された申請書に記入し、規定の写真を貼って送付してください。郵便申請の場合の例。送付先、郵便番号 219-8650、 日本郵便株式会社、川崎東郵便局、郵便支所箱第2号、地方公共団体情報システム機構、個人番号カード交付申請書、受付センター宛て。2、後日市民課から受け取りのご案内を送付しますので、窓口でマイナンバー個人番号カードを受け取ってください。マイナンバー個人番号カードの受け取りまでに1ヶ月以上かかる場合があります。確定申告の時期に間に合うよう早めの申請をお願いします。マイナンバー、個人番号、カードの申請書がない場合、またはお持ちの申請書に記載されている氏名、住所等に誤りがある場合や、引っ越しなどによる変更がある場合には、その申請書は使用できません。市民課へご相談ください。住民票の写し等の本人通知制度、事前登録受付中、住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害を防ぐことを目的として、住民票の写し、戸籍等照本などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前登録した人に交付したことを通知する本人通知制度を実施しています。通知する内容、交付年月日、交付した証明書の種別、通数、交付請求者の種別、代理人、第三者、登録手続き、運転免許証、パスポートなどの本人確認ができるものをお持ちの上、各出張所、または直接市民課市民担当、1階2番窓口へ。住民票の写しの広域交付の請求、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、全国どこの市区町村の窓口でも本人や世帯の住民票の写しの交付を受けることができます。広域交付した住民票の写しは、本籍地、筆頭者名や住民登録のある市区町村内での住所移動の履歴の記載はありません。なお、転出、死亡等で除かれた住民票の写しは交付できません。請求できる人、本人または同じ世帯の人、代理人での請求はできません。持ち物、マイナンバー、個人番号カード、 運転免許証等の写真付きの本人確認ができるもの、上記のものをお持ちでない場合には請求ができません。手数料、1通200円、日高市で発行する場合、請求する市区町村によって異なります。市内の各出張所では、広域交付の請求ができません。問い合わせ、市民課、市民担当、1階、2番窓口。イベント、出会いの場を提供します。ダイヤコン、埼玉県西部地域まちづくり協議会、ダイヤプラン、男女共同参画部会では、日高市、飯能市、狭山市、入間市、所沢市の5市共同で結婚を希望している皆さんに出会いの場を提供します。男女共同参画に関するセミナーも同時に開催します。日時、12月2日、日曜、午後5時から8時30分。場所、所沢航空記念公園内、所沢航空発祥記念館、エコトコファーマーズカフェ、西武新宿線航空公園駅下車、対象25歳から40歳の独身男女、人数各市20人、抽選、費用2000円、当日集金、申し込み10月10日水曜から25日木曜までに氏名、振り仮名、年齢、性別、住所、電話番号、メールアドレスを電話または電子メールで、総務課市民活動人権推進担当へ。多種と重複して申し込みはできません。結果は後日連絡します。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。メールアドレス、link@city.hidaka.lg.jp
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは、地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士、行政書士事務所、電話 042-989-4767、野崎誠税理士で検索。
イベント、レインボーバスツアー参加者募集。7市町の観光スポットや歴史的名所などをめぐるバスツアーを開催。地域の魅力を再発見しよう。日程、行程、11月29日、木曜。川越出発コース、午前9時から午後5時ごろ。川越駅西口集合から歴史民俗資料館、諸山町、出雲祝井神社、諸山町、佐藤酒造、小越町、昼食、ニューサンピア、埼玉小越、小越町、黒山三滝、小越町、駒神社、日高市、川越駅、西口解散。坂戸出発コース、午前9時から午後5時10分ごろ、坂戸駅南口集合から、明治なるほどファクトリー、坂戸、坂戸市、長峰園、鶴ヶ島市、昼食、和食、麺どこど、相模、鶴ヶ島市、遠山記念館、川島町、不液醤油、川島町、坂戸駅南口解散。各コースの内容は変更になる場合があります。人数、各コース40人、抽選、未就学児不可。費用、各コース3000円。申し込み、往復はがき1枚で4人まで応募か、希望コース、参加者全員の住所、氏名、電話番号、希望人数を明記し、10月15日、月曜、消印有効までに、郵便番号 350-0042、川越市、中原町 2-8-2、イーグルトラベル株式会社、レインボーバスツアー係へ。申し込みが20人未満の場合は、開催しないことがあります。 結果は10月22日月曜頃に発送します。共同企画、埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会、イーグルトラベル株式会社、旅行企画実施、イーグルトラベル株式会社、埼玉県知事登録旅行業第2種307号。問い合わせ、川越市政策企画課、電話 049-224-5503。 イベント、縁結びレインボーパーティー、恋の架け橋、in 越生。埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会では、出会いを求める未婚の男女に恋の橋渡しとなるよう交流パーティーを開催します。カップル成立の確率は高く、今までに98組のカップルが誕生。今回は、越生婚活パワースポット巡りを開催します。自然のエネルギーを感じながら、パートナーを見つけませんか？日時、11月17日、土曜、午前9時から午後4時。集合場所、越生町、中央公民館、越生町、大字、越生、917番地。対象、25から45歳ぐらいの独身男女。応募者多数の場合は、抽選とし、7市町、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、川島町、諸山町、越生町、在住者を優先します。人数、独身の男女、各30人。内容、午前9時から中央公民館で受付を行い、日程説明等の後に、バスで、パワースポット、黒山三滝、上谷の大楠を巡ります。終了後、ニューサンピア、埼玉越生、越生町、大字、古池、700番地でパーティーを行います。費用3500円。軽食、飲み物代、アルコールの提供はありません。申し込み、11月5日、月曜までに入力フォームから申し込み。問い合わせ、越生町、企画財政課。電話 049-292-3121。 申し込み用 QR コードがあります。イベント、埼玉出会いサポートセンター恋玉出張登録会。埼玉出会いサポートセンター恋玉は、結婚を誠実に希望する独身男女に出会いの機会を提供する県の結婚支援センターです。センターを利用するには、事前に登録が必要です。利用登録の手続きを行う出張登録会を開催します。日時、11月6日火曜、午前10時から午後4時。場所、市役所1階相談室。対象、次のすべての条件を満たす人。1、結婚を希望し、自ら婚活する意思のある20歳以上の独身の人。2、県内に在住在勤、または近い将来県内に移住を考えている人。3、スマートフォンをお持ちの人。利用登録料15,000円。日高市民は18,000円。入会面談時に住所の確認をします。必要書類、運転免許証、パスポートなどの写真付きの本人確認ができるもの。後日、独身証明書等の書類が必要です。詳しくは、埼玉出会いサポートセンター、恋玉ホームページをご覧ください。申し込み、11月3日、祝日までに、恋玉ホームページから入会申し込み、来所予約をしてください。定員になり次第終了。問い合わせ、埼玉出会いサポートセンター運営協議会事務局、火曜から日曜日、午前11時から午後6時30分。電話、048-789-7721。
広告、 漢方専門長寿堂薬局、飯能信用金庫森山支店前、電話 049-276-5178、 日曜祝日定休、和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
お知らせ、高齢者インフルエンザ予防接種を実施。インフルエンザは、例年12月から3月にかけて流行します。感染すると、普通の風邪に比べて、全身症状が強く、肺炎等を合併すると、重症化することがあります。流行する前のワクチン接種などが有効です。接種期間、10月20日土曜から平成31年1月31日木曜。接種場所、市内の飯能地区医師会管内指定医療機関。右表、市外の飯能地区医師会管内指定医療機関。県内接種協力医療機関。市内の飯能地区医師会管内指定医療機関。表があります。医療機関、住所、電話番号の順に読みます。医療機関、旭ヶ丘病院、住所、森戸神殿 99-1、電話番号 989-1121、太田マタニティクリニック、高富 46-7、984-0311、岡村記念クリニック、栗坪 230-1、986-1110、奥田整形外科、南平沢370、984-1234、埼玉泌尿器皮膚科クリニック、高萩171-3、安藤ビル1階、978-9591、島村院、大谷沢638-1、985-8614、高田院、野縁田116-1、989-6602、武井内科、高萩605-1、978-6006、花家クリニック、中加山523、989-3311、日高日生病院、高萩1619、985-2631、昼間院、栗坪296、989-1131、前田クリニック、武蔵台 1-23-16、982-5002、水村院、原宿216-1、989-9351、武蔵台病院、久保278-12、982-2222、横田院、加山370-2、989-0695、吉村院、駒川2-15-15、985-1433。今日終わり、対象、次のいずれかの条件に該当する人。1、接種当日、65歳以上の人。2、接種当日、60歳から64歳までの人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に極度の障害のある人、身体障害者手帳1級程度、個別通知はありません。2に該当する人は、身体障害者手帳をお持ちの上、事前に保健相談センターにお申し出ください。接種回数1回、自己負担金1000円。自己負担金は医療機関の窓口でお支払いください。対象者のうち、生活保護法による 非保護世帯の人は無料となります。事前に保健相談センターにお申し出ください。接種の受け方、指定医療機関等で予約し、説明書と予診票を受け取ります。説明書をよく読んだ後に、予診票を記入し、接種を受けてください。指定医療機関等を受診する際には、健康保険証等の本人確認ができるものをお持ちください。県内の協力医療機関で接種する場合は、接種前に保健相談センターへお問い合わせください。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。お知らせ、国民健康保険の医療費を大切に使いましょう。医療機関等を受診した時の医療費、国民健康保険分は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から支払われています。医療費を節約し、今後も皆さんが安心して医療を受けられるようご協力をお願いします。かかりつけ医を持ちましょう。信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行うだけでなく、健康に関する相談が何でもできる大切な存在です。過去の診察状況や服薬状況などのデータも活用し、病状の早期発見につながります。重複受診は控えましょう。複数の医師に同じ病気を診てもらうこと、セカンドオピニオンを除くは、その都度初診料がかかり、検査、処置、注射、薬などを最初からやり直すこととなります。体への負担だけでなく、医療費が増える要因になります。現在の治療に不安などがあるときは、まずかかりつけ医に伝えて話し合いましょう。お薬手帳を持ちましょう。お薬手帳は、処方された薬の履歴、調剤利益をまとめるための手帳です。他の薬との副作用の確認や、薬が余っているなどのときは、医師、薬剤師に相談し、もらいすぎに注意しましょう。また、お薬手帳を持参すると、料金が安くなる場合があります。ジェネリック医薬品を活用しましょう。ジェネリック医薬品は、新薬と同等の品質と認められている後発医薬品です。新薬より安価なため、薬代の自己負担軽減や医療費を抑えることができます。問い合わせ、健康支援課国民健康保険担当、1階3番窓口。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、電話 042-978-6810、 日高市上加山 235-1。
お知らせ、急な用事や育児に疲れたときは、一時的保育をご利用ください。緊急的な事由等により保護者がお子さんを保育できない場合に、保護者に代わりお子さんを一時的にお預かりする一時的保育を実施しています。詳しくは、直接各施設へお問い合わせください。対象、未就学児。実施施設により、年齢条件が異なります。表があります。施設名、連絡先、保育時間、費用の順に読みます。施設名、連絡先、駒川保育所、電話 989-1925。 保育時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後4時30分。費用、緊急一時的保育、日額1500円。リフレッシュ保育、日額2000円。駒保育所、電話 989-1579。 月曜から金曜日、午前8時30分から午後4時30分。緊急一時的保育、日額1500円。リフレッシュ保育、日額2000円。高根保育所、電話 985-0564。 月曜から金曜日、午前8時30分から午後4時30分。緊急一時的保育、日額1500円。リフレッシュ保育、日額2000円。日高子供園保育園、電話 984-3071。月曜から金曜日、午前8時30分から午後4時30分。各施設で確認。日高ドロッコ保育園、電話 984-1370。月曜から土曜日、午前7時から午後8時、各施設で確認。同仁学園、電話 989-1217。火曜から木曜日、午前8時30分から午後4時30分。緊急一時的保育、日額1500円。リフレッシュ保育、日額2000円。表終わり。お知らせ、西北の温泉、花鳥風月の市民優待パスを配布。市では、株式会社、埼玉主畜牧場、西北との健康づくり、包括的連携協定に基づき、温泉施設、花鳥風月で、優待、平日限定が受けられる市民パスポートを発行しています。期間が10月31日、水曜までとなっていましたが、公表につき延長となりました。優待内容、入館料割引、午後6時以降も同額、大人1100円を800円、子供850円を650円。申請方法、運転免許証、市国民健康保険被保険者証などの本人が日高市民であることを確認できるものをお持ちの上、直接申請場所へ。申請場所、健康支援課国民健康保険担当1階3番窓口、保険相談センター、文化体育館、日高アリーナ、各公民館、高萩出張所。現在、市民パスポートをお持ちの人は、10月1日月曜以降の入館時に更新します。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。イベント、チフレ、AS、エルフェン埼玉、日高、狭山、飯能、三市協定、締結記念マッチ開催。平成30年3月、市は NPO 法人、エルフェンスポーツクラブと連携協力に関する基本協定を締結しました。この協定に基づき、クラブが主催するチフレ AS エルフェン埼玉の記念マッチが行われます。日高、狭山、飯能市に在住、在勤の人は A 席が無料。S 席も優待価格で入場できます。また会場では、市のマスコットキャラクター、クリッカー、クリッピーとの触れ合いや、市の紹介ブースなどを用意しています。ぜひ会場で、チフレ AS エルフェン埼玉を応援しましょう。試合日時、10月13日土曜午後1時試合開始。チケットの購入、費用、運転免許証など、住所または勤務地が確認できるものをお持ちの上、当日、三市専用チケットブースで購入。大人、高校生以上、S 席500円、A 席無料、子供、中学生以下、無料。対戦相手、伊賀フットボールクラブ、くのいち。場所、川越運動公園、陸上競技場、川越市、大和座、下追袋、388番地1。問い合わせ、チフレ AS エルフェン埼玉事務局、電話 980-557
で。広告、サービス付き高齢者住宅、緑の森、ボアベール日高、日高市上香山235-1。電話 042-978-6720。
あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課 市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、見開き2ページに8つのイベントが写真付きで載っています。順に紹介します。9月13日、100歳おめでとうございます。長年にわたり社会の発展に寄与されてきたことに感謝するとともに、その長寿をお祝いするため、市内にお住まいで今年度中に100歳を迎える14人のうち8人の方を矢ヶ崎市長が訪問しました。市内には9月15日現在、100歳以上の方が26人お住まいになっています。ご長寿おめでとうございます。写真説明。家の床の間の前で表彰状を持っている市長とご本人、家族2人の4人が写っています。写真説明終わり。9月7日、校庭にドクターヘリが、キャリア教育の一環として、駒小学校で埼玉県夢の架橋事業特別編小学校ドクターヘリ体験会を実施しました。当日は交通事故発生からドクターヘリの搬送までを寸劇を通して学びました。途中、ドクターヘリ、救急車、消防車の見学もあり、子供たちが手を挙げて質問するような場面もありました。写真説明。グランドから離陸するドクターヘリの様子。患者の手当てをするジョイとその様子を見る子供たち。ドクターヘリについて子供たちが説明を受けている様子。写真説明終わり。9月9日、秋の味覚を親子で収穫。農業への関心、理解を深めるため、親子栗拾い体験を行いました。当日は天気にも恵まれ、参加した親子16組36人が市の特産品である栗の栽培について学び、栗拾いを体験、最後に皆で試食をして拾った栗を持ち帰りました。秋の訪れを一足先に感じられる楽しい時間となりました。写真説明。お母さんと一緒に栗拾いをしている女の子の様子。写真説明終わり。9月1日、みんなで奏でるハーモニー。文化体育館日高アリーナで17回目となる日高市音楽の集いが開催され、650人が来場しました。市内の各中学校、高校及び日高市吹奏楽団の演奏と合唱が披露されました。最後はピアノ演奏により365日の紙飛行機を全員で歌い盛り上がりました。市民カメラマン平田元次さん撮影。写真説明。トランペットやフルートを演奏する吹奏楽団の男女と指揮者の男性のタクトを振る様子。写真説明終わり。8月26日、みんなで高める地域防災力。文化体育館日高アリーナで防災講演会を開催しました。地域での安否確認訓練を終え、講演会に参加した600人を超える皆さんは、講師の東日本大震災等の具体的事例を盛り込んだ講演を聞き、普段の準備と地域での助け合いの必要性を再認識しました。市民カメラマン、今野俊博さん撮影。写真説明、スクリーンの前で講演をする講師の様子。写真説明終わり。8月27日、普段は入れない電車の宇田川。西武鉄道、武蔵ヶ丘、車両研修所、プチ体験を開催しました。当日は17人が参加し、車両研修所の見学や観光電車、旅するレストラン、52席の私服の車内見学、パンタグラフのボルト点検体験や、普段なかなか体験することができない実際の車両でのブレーキ操作体験を行いました。写真説明。パンタグラフのボルト点検体験をする様子。 施設見学をする参加者の様子、電車の前に集まって撮った参加者全員の集合写真、写真説明終わり、9月1日、八家用意、残った。野々宮神社奉納相撲場で第24回、オラガ村の相撲大会が開催されました。市内小学生76人が参加し、伝統ある土俵で力いっぱいぶつかり合いました。応援に駆けつけてくれた藤島部屋の力士とも触れ合い、楽しい時間を過ごしました。市民カメラマン、金指恵里子さん、小犬間春夫さん撮影、写真説明、手を掴んで押し合う二人の女の子、大きな力士を相手にぶつかる男の子たち、足を踏ん張って押し合う二人の男の子を見守る観客の様子、写真説明終わり、8月24日、医師で探る日高の歴史。巾着田で医師、湯は地層に触れ、古い時代の日高について学ぶ駒川の医師や湯はから見る日高の遠い昔を開催しました。参加した15人の小学生は、巾着田の河原で石を拾い、なぜその石が巾着田にあるのかを講師の先生から学び、自分だけのオリジナル意思標本を作成しました。写真説明。見つけた石を講師に見せている子供たちの様子。写真説明終わり。第5回日高カワセミの里 2day walk 参加者の健康増進とともに日高市内の魅力を再発見していただくことを目的とした2日間にわたるウォーキング大会です。美しい紅葉に染まる奥武蔵寺を歩きながら秋の日高を満喫できます。ぜひご参加ください。11月24日土曜、25日日曜、雨天決行、好天中止。費用、事前申し込み、市内、大人1200円、小中学生及び高校生無料。事前申し込み、市外、大人1500円、小中学生及び高校生800円、未就学児は無料。当日申し込み、1日ごと、大人1000円、小中学生及び高校生500円、未就学児は無料。申し込み、スポーツエントリーホームページ、ファミポート、郵便振込、各公民館、または直接、日高カワセミの里 2day walk 実行委員会事務局、障害学習課内へ。当日会場、午前7時30分以降での受付もできます。事前申し込み期間は11月12日月曜までとなります。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、日高カワセミの里 2day walk実行委員会事務局、障害学習課内、電話 989-2111。11月24日、駒川遊歩道ルート、24km、武蔵高萩会場を出発し、日高総合公園を通り、清流駒川沿いの遊歩道を下流から上流へ歩きます。スタート、武蔵高萩、受付、午前7時30分から、出発式、午前7時45分、出発時間、午前8時。写真説明、飛び石の橋を渡る参加者たち。写真説明終わり。ポッポン道を歩くのんびりルート、12km。里山のふもとを歩いて、市内を通り、旧貨物列車専用線路である、ポッポン道を抜けて、駒神社へ向かいます。スタート、巾着田。受付、午前9時から。出発式、午前9時15分。出発時間、午前9時30分。写真説明。それぞれ、リュックを背負ってトレッキングをする人々の様子。背後には、 駒神社の紅葉が写っている。写真説明終わり。秋の駒路と遊歩道ルート 17km。旧貨物列車専用線路であるポッポ道を抜け、白金台だ展望台、そして駒神社へと向かいます。スタート、巾着だ、受付、午前8時から。出発式、午前8時15分。出発時間、午前8時30分。写真説明。白金台だ展望台からの眺望。写真説明終わり。清流山里ゆっくりルート 5km。岩田山のふもと歩き、里山の風景を味わいながら、ゆっくりと歩けるファミリーにおすすめのコースです。スタート、巾着だ。受付、午前10時から。出発式、午前10時15分。出発時間、午前10時30分。写真説明、相合橋からの巾着だの風景。写真説明終わり。11月25日、尾中毛田園と横手渓谷ぐるっとルート 28km。奥武蔵自然歩道の駒峠を経由して、飯能市境の永田山から久住坂へ向かう見客向きのコースです。スタート、武蔵高萩、受付、午前7時30分から。出発式、午前7時45分。出発時間、午前8時。写真説明。総合公園歩く人たち。写真説明終わり。のんびり横手渓谷ルート、14km。巾着田を出発し、駒峠へ向かいます。横手渓谷の紅葉と駒川のせせらぎを楽しむことができます。スタート、巾着田。受付、午前9時から。出発式、午前9時15分。出発時間、午前9時30分。写真説明。駒峠へ向かって歩く人たち。写真説明終わり。秋の駒路と横手渓谷ルート、20km。奥武蔵自然歩道から駒峠を抜け、横手渓谷の紅葉を楽しめる良いところ取りのコースです。スタート、巾着だ。受付、午前8時から。出発式、午前8時15分。出発時間、午前8時30分。写真説明。横手渓谷の紅葉を楽しみながら歩く人たち。写真説明終わり。岩田山満喫ルート、8km。遠足の聖地、市のシンボルである標高305メートルの岩田山を満喫でき、巾着田を一望できます。スタート、巾着田、受付、午前10時から、出発式、午前10時15分、出発時間、午前10時30分。ゆっくり駒川遊歩道ルート、7km。巾着田から里山のふもとを抜けて、野々宮神社へ向かいます。ファミリーにおすすめのコースです。スタート、巾着田、受付、午前10時から、出発式、午前10時15分、出発時間、午前10時30分。
日高インフォメーション、市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、http://www.city.hidaka.lg.jp。 お知らせ、入学準備金融資制度のご案内。入学に要する資金の調達が困難な保護者に対して、資金の融資を行います。受付期間、11月1日、木曜から平成31年3月20日、水曜。入学金等が必要となる日の3週間前までに、所定の書類を提出してください。対象、 平成31年度に高等学校、専修学校、高等専門学校、短期大学、大学への入学を予定している人の保護者で、次のすべての条件を満たすこと。1、入学に要する資金の調達が困難なこと。2、市内に住所を有していること。3、市税等を滞納していないこと。4、連帯保証人、原則県内在住がいること。自己資金がある人や、親族、知人、金融機関などから入学金等を全額調達できる人は、この制度の対象にはなりません。融資限度額、高等学校、専修学校、高等専門学校、国公立15万円、私立50万円、短期大学、大学、国公立40万円、私立70万円、融資方法、融資決定後に市指定の金融機関から融資、利子、原則無利子、利子負担額を市から利用者に支払います。返済期間5年以内、返済方法、毎月口座引き落とし、繰り上げ返済か、問い合わせ、教育総務課、教育総務担当、虐待通報ダイヤルが始まりました。県では10月1日から児童、高齢者、障害者に対する虐待を通報する窓口として、虐待通報ダイヤル24時間365日対応を開設しました。気になることがあったら、#7171へ、詳しくは県ホームページをご覧ください。#7171につながらない場合は、電話048-762-7533へお電話ください。問い合わせ、県福祉政策課、電話048-830-3391。初回献血、お友達&ご家族ご紹介キャンペーン。献血ルームに行ったことがないという皆さん、この秋はお友達またはご家族と一緒に献血ルームに来てみませんか？10、11月に初回献血、お友達&ご家族ご紹介キャンペーンを実施します。献血経験者と献血未経験者、友達や家族などが県内の献血ルームや献血バスで一緒に献血すると素敵なプレゼントを差し上げます。なくなり次第終了。問い合わせ、県薬務課、電話048-830-3635。年金、未日式、健康支援課、国民年金、医療費担当。年金ネットを活用しませんか？年金ネットは、パソコンやスマートフォンで自分の最新の年金加入記録等を確認できる、日本年金機構のサービスです。登録すると、未加入期間のほか、国民年金保険料の免除や、納付猶予の承認を受けた期間などの年金記録、年金機構からの通知書などを自分の好きな時間に確認できます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧になるか、基礎年金番号をご用意の上、年金定期便、年金ネット等専用ダイヤルへお電話ください。問い合わせ、年金定期便、年金ネット等専用ダイヤル、電話 0570-058-555。 IP 電話の場合は、電話 03-6700-1144。 救急医療情報キットをご利用ください。救急医療情報キットとは、かかりつけ医や持病、飲んでいる薬、緊急連絡先などを記入した用紙を専用の容器に入れて、自宅の冷蔵庫に保管しておくもので、自宅で 救急車を呼んだとき、駆けつけた救急隊員が取り出して、搬送先の医療機関に手渡すことで、より適切な救急医療活動が行えるというものです。また、保管容器が冷蔵庫に入っていることを示すマグネットや、保管容器のシールは反射材を使用していますので、停電等の非常時でも光を照らすことで反射し、キットの位置を知らせてくれます。万一の時、救急隊員等に必要な情報を提供できるように、普段から準備をしておきましょう。対象、65歳以上の人、障害者手帳をお持ちの人、疾患があるなど、自分で必要と思う人など、配布場所、長寿・生きがい課・高齢者支援担当、保健相談センター、各地域包括支援センター、問い合わせ、長寿・生きがい課・高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告、家族のために今できること、お葬式の事前相談、電話 042-989-9770、お葬式の先進堂。
10月1日は浄化葬の日。合併処理浄化葬の維持管理補助金のご案内。合併処理浄化葬を適正に維持管理されている人を対象に補助金を交付します。浄化葬が果たす役割を再認識し、適正な維持管理について見直してみませんか？対象、公共下水道、共用開始区域以外、または農業集落排水処理施設の排水処理区域以外で10人層以下の合併処理浄化槽を使用している人、補助内容、浄化槽1基につき5000円、補助回数、年度内1回、申請に必要なもの、1、申請書および請求書、環境課で配布、市ホームページからダウンロードか。2、法定検査結果書の写し、及び領収書の写し、平成30年度分。3、保守点検、記録簿の写し、浄化槽法第7条の法定検査の場合は1回分以上、第11条の法定検査の場合は3回分。申請方法、平成31年3月22日金曜までに直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。ご存知ですか？行政相談週間。10月15日月曜から21日日曜までは行政相談週間です。市では総務大臣から委嘱された行政相談委員が毎月第3金曜日の午後、行政相談所を開設し、市役所の仕事などについて、説明に納得できない、処理が間違っているのではないか、などの苦情や要望を受け付けています。相談は無料、予約も不要ですので、お気軽にご相談ください。日時、10月19日金曜、午後1時30分から4時、受付は1時から3時30分。場所、障害学習センター。相談内容、登記、雇用、年金、相続、税金、道路、行政一般など、総務省関東管区行政評価局、電話 0570-090-110 でも相談を受け付けています。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当。都市計画に関する案の縦覧。川越都市計画、都市計画道路南平沢束目線及び都市計画道路加山南平沢線の変更案の縦覧を行います。この案について意見がある場合は、縦覧期間内に市へ意見書を提出することができます。縦覧日時、10 10月24日水曜から11月7日水曜、縦覧場所、市役所3階都市計画課、市ホームページからも閲覧可。意見書の提出、郵送または直接都市計画課へ。意見書の様式は縦覧場所に備えてあるほか、市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大和田南平沢、1020番地、都市計画課計画推進企業誘致担当。ルール守って明るくスマイル、違反建築なくそう運動。良好な市街地環境の形成や安全で良質な建築物の普及を目指して、10月9日火曜から24日水曜まで、県下一斉に違反建築なくそう運動を行います。その一環として、建築や法令などの説明会や、無料耐震相談、無料建築相談を実施します。日時、10月10日水曜、午後2時から4時、場所、富士見野市上福岡公民館、富士見野市福岡 1-1-8、 内容、熊本地震から見た昭和57年以降、新耐震基準木造建築物の再評価について、ブロック塀に関する基準等についてなど、問い合わせ、川越建築安全センター、電話 049-243-2102。 困ります。自転車置き去り、知らんぷり。10月1日月曜から31日水曜まで、首都圏の各自治体が協調し、放置自転車に対する問題意識の高揚とマナーの向上を目的とした首都圏放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。放置自転車により歩行者や車などの通行の妨げとなることや、緊急車両が進入できないことがあります。自転車の放置はやめましょう。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。ハロウィンジャンボ宝くじが販売開始。今年のハロウィンジャンボは、1等、前後賞合わせて5億円。ハロウィンジャンボミニも同時発売されます。この宝くじの収益金は、市町村の明るい街づくりや、環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。発売期間、10月23日火曜まで、抽選日、10月30日火曜、問い合わせ、公財、埼玉県市町村振興協会、電話 048-822-5004。クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。平成30年8月の可燃ごみ。昨年同月との比較の順に読みます。平成30年8月の可燃ごみ。全体量 932.05 トン。昨年同月との比較-94.46 トン。処理費用3825万1332円、-387万6638円。一人当たりの量 16.60kg、-1.59kg。一人当たりの処理費用681円、-65円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり41,040円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。 ご家庭で不要になったパソコンと携帯電話を市役所3階環境課で無料回収しています。ぜひご利用ください。なお、個人情報保護のため、あらかじめデータ等の消去をお願いします。とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、もしもの場合は、お葬式の先進堂、電話0120-7676-82、24時間、病院搬送、安置室完備。
共同募金にご協力を。10月1日から、地域から孤立をなくそうを全国共通テーマとして、共同募金運動が始まりました。共同募金運動、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金は、共助の精神に基づき、民間社会福祉施設や団体等の福祉関係事業に対する支援資金や災害に備える活動への支援など、様々な課題を解決するための役割を期待されています。今年も皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県共同募金会、日高市市会、電話 985-9100。 10月1日から11月30日まで、麻薬・覚醒剤乱用防止運動。麻薬・覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物乱用は、健康を害する大変危険なもので、自分の人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生までも狂わせてしまいます。ちょっとなら、といった甘い考えは命取りです。絶対に手を出さないでください。薬物乱用は一回でもダメ、絶対。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの人はご相談ください。問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2941-6535。 財務省関東財務局へご相談を。関東財務局では、金融取引や多重債務に関するトラブルについて、地域の皆さんからの相談を無料で受け付けています。一人で悩まずに、まずはご相談ください。詐欺的な投資勧誘に関する相談、電話 048-613-3952、電子マネー詐欺相談、電話 048-600-1152、多重債務相談、電話 048-600-1113。 問い合わせ、関東財務局財務広報相談室、電話 048-600-1113。 募集、子どもたちのありがとうな活力、交通指導員になりませんか？交通指導員は、子どもたちの登下校の見守りをはじめ、子どもから高齢者まで年齢層に応じた交通安全教室などを行っています。丁寧に指導しますので、未経験でも大丈夫です。対象、市内在住で応募時に65歳未満の人、採用時期、応募時の状況に応じて要相談、賃金、時給1300円、採用人数、若干名、応募方法、電話で交通政策課へ、面接による選考を行います。問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当、写真説明、制服姿の女性交通指導員5人が並んでいます。写真説明終わり。埼玉県議会、フォトコンテスト作品募集。平成28年 1月1日以降に県内で撮影された未発表の作品を募集しています。部門、企画、一般写真部門、四つ切り、ワイド化、または A4、モバイル写真部門、2MB程度の画像データ。詳しくは、県議会ホームページをご覧ください。問い合わせ、県議会事務局制作調査課、電話 048-830-6257。埼玉県県政サポーター募集。インターネットを利用したアンケート等で、県政の課題について意見をお聞きし、皆さんの声を県政に反映させるため、埼玉県県政サポーターを募集しています。埼玉県の現在や将来について考え、県政に参加しませんか？対象、満16歳以上で、ホームページの閲覧や電子メールの利用が日本語でできる人、議員、首長、常勤の県職員は除く。詳しくは、県ホームページをご覧ください。問い合わせ、県広聴広報課、電話 048-830-2850。元気に働く会員募集中。シルバー人材センターでは、日高市内在住で60歳以上の元気で働く意欲がある会員を募集しています。興味のある人は、入会説明会へお越しください。毎月第3木曜日、午後1時30分から開催しています。女性会員も募集しています。入会説明会日時、10月18日、11月15日、12月20日の木曜日、午後1時30分から、作業内容、植木作業、除草作業、草刈り、草むしり、襖、障子張り、屋内外清掃作業、カート整理作業、事業所内軽作業、施設窓口管理、駐輪場整理など、問い合わせ、場所、日高市シルバー人材センター、総合福祉センター駒の里敷地内、電話 985-5858。 イベント、木星の会お話し会、日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時、10月14日。28日の日曜日、午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館、電話、985-5121。駒川駅東口開設、自由通路整備及び駅舎改良にかかる説明会。市では、駒川駅東口の開設に向け、JR 東日本八王子支社と協定を締結し、調査設計業務を進めてきました。この成果等についての説明会を開催します。日時、10月21日、日曜。1、午前10時から11時30分。2、午後1時30分から3時。内容は2回とも同じです。場所、障害学習センター。問い合わせ、交通政策課、交通政策。駒川駅東口担当。
広告。始圧、皆様に愛されて20年以上、施術料金60分6480円、厚生労働大臣認定国家資格取得始圧し、万寿社の咲く頃に治療院新設オープン、始圧サムズ、日高市駒川 1-4-10、電話042-985-1556。
武蔵台公民館敷地内で育ったさつまいもを親子で収穫してみませんか？日時、10月20日土曜、午前10時から11時30分。対象、未就学児とその家族、祖父母や兄弟姉妹の参加もできます。人数15組、申し込み順、費用一家族200円、当日集金、持ち物、軍手またはビニール手袋、汗拭きタオル、シャベル、水筒、持ち帰り用のビニール袋、申し込み、10月2日火曜以降に、電話または直接武蔵台公民館へ、日曜日及び祝日を除く、場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。 楽しく、おいしく、生活習慣病予防を考えるヘルシークッキング教室。ヘルスメイトと一緒に日頃の食習慣、生活習慣について考えてみませんか？当日は埼玉県コバトン健康メニューを調理します。日時、10月23日火曜、午前9時30分から午後2時30分。対象、成人。人数、30人。申し込み順。講師、ヘルスメイトの皆さん等。費用、1人300円。持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、手拭きタオル、筆記用具。申し込み、10月16日火曜までに、電話または直接保健相談センターへ。場所、問い合わせ、保健相談センター、電話、985-5122。大人のスマホ、SNS 講座。スマートフォンで SNS を便利に使いこなしてみましょう。スマートフォンで使える日常の便利なアプリケーションやインターネット検索などを行います。日時、10月25日、11月1日、8日、15日の木曜日、午後1時30分から3時。全日程同じ内容です。対象、スマートフォンまたはタブレットを持っている人。人数、各10人、申し込み順。講師、非営利団体、河津、北川さん、高田さん。費用、無料。持ち物、スマートフォン、iOS、iPhone の場合は、Apple ID、Android の場合は、Android ID をご準備ください。設定等に関する問い合わせは、携帯電話のサービスを提供している会社にご相談ください。申し込み、10月10日水曜から20日土曜までに、電話または直接、コマ公民館へ。場所、問い合わせ、コマ公民館。電話 989-2381。 初めてのハーバリウム教室。人気急上昇中のハーバリウム。ドライフラワーなどをボトルの中に美しく飾ってオリジナルの作品にしてみませんか？完成品を駒公民館の文化祭で展示しましょう。日時、10月26日金曜、午前10時から11時30分。対象、成人。人数、20人。申し込み順。講師、堀口淳さん。費用、1500円。教材費等。持ち物、ハサミ。申し込み、10月5日金曜から19日金曜までに、費用を添えて、直接駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館。電話、989-2381。写真説明。 ボトルの中にドライフラワーなどを入れて、オイルで満たしたハーバリウムの写真です。写真説明終わり。駒郷古民家公開5周年記念13夜祭。5周年記念イベントとして、和太鼓、三宅太鼓のコンサートを開催します。日時、10月21日、日曜、午後2時から4時。好天の場合は中止します。場所、駒郷古民家。駐車場は、巾着田臨時駐車場、無料をご利用ください。費用、無料。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。写真説明。駒郷古民家の施設の外観です。写真説明終わり。保育園&子育て情報講座。保育園ってどんなところ？保育園の申請ってどうすればいいの？保育園の他に子供を預けるところってあるの？などの疑問にお答えします。お子さん連れでも参加できます。日時、10月16日火曜、午後1時30分から2時30分。場所、子育て総合支援センター、ぬくぬく。人数、20人。申し込み順。持ち物、筆記用具。申し込み、10月5日金曜から12日金曜までに、電話で子育て応援会。8人まで見守り保育申し込み順があります。問い合わせ、子育て応援課、保育担当、1階、7番窓口。写真説明。2枚の写真があります。左から、子供たちが描いた6枚の絵の展示風景。右側は、滑り台を手前に、園全体の写真です。写真説明終わり。ミニギャラリー情報。文化体育館、日高アリーナ内。11月1日木曜から15日木曜。清流保全ポスター。緑のカーテンコンテスト優秀作品展示。問い合わせ、環境課、生活環境担当。あなたも作品を展示しませんか？文化体育館日高アリーナ内の一角にミニギャラリーを設置しています。展示は2週間を限度に無料で利用できます。申し込み方法など詳しくは生涯学習課へお問い合わせください。問い合わせ、生涯学習課、生涯学習担当。コーヒーセミナー、美味しい入れ方クリスマス編。スターバックスのブラックエプロンバリスタの人が自宅で美味しいコーヒーを入れる方法を楽しく紹介してくれます。クリスマスに合わせたコーヒーの楽しみ方を学ぶ季節限定の講座です。日時、11月18日日曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数、15人。申し込み順。講師、スターバックスコーヒーの皆さん。費用、3240円。申し込み、10月11日木曜から11月7日水曜の午前8時30分から午後5時までに費用を添えて直接武蔵台公民館へ。日曜日及び祝日を除く。11月7日水曜以降のキャンセルはご遠慮ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950。駿河台大学第32回春季祭。日時、10月27日土曜、28日日曜、午前10時から。場所、駿河台大学飯能キャンパス。飯能市あず698。内容、 サークル、部活動団体の発表、模擬展、著名人講演会、芸人、お笑いライブなど。詳しくは、駿河台大学ホームページをご覧ください。駐車場に限りがあるため、飯能駅南口、元鍛冶駅、金子駅からの無料バスをご利用ください。問い合わせ、駿河台大学春季祭実行委員会、電話 972-1169。めぐみ先生の手帳講座、自分の時間見つけた。毎日なんとなく忙しい。自分の時間が全然ない。やりたいことはたくさんあるはずなのに実行できない。などなど、ちょっとモヤモヤしている人におすすめ。手帳は思考と行動と時間を結びつける画期的なアイテムなのです。手帳を使いこなすコツをお伝えします。日時、11月16日、金曜、午前10時から11時30分。対象、成人、人数、15人、申し込み順、講師、藤原めぐみさん、費用、無料、持ち物、現在使用している手帳、筆記用具、申し込み、10月9日、火曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ、日曜日及び祝日を除く。保育を希望する人は、10月31日水曜までにお申し込みください。場所、問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000、歌声喫茶公民館、パート2。昔から歌い継がれてきた誰もが知っている歌、誰もが歌える童謡、唱歌を、明治、大正、昭和と年代を追ってピアノの伴奏で合唱します。指導者によるピアノ演奏もお楽しみいただけます。懐かしい歌の思い出を皆さんで共有してみませんか？日時、11月9日金曜午後1時30分から3時。場所、高萩北公民館。対象、成人。人数100人、申し込み順。指導者、入間市音楽家協会会員、池山康子さん。費用、無料。申し込み、10月9日火曜以降に、電話または直接、高萩北公民館へ。問い合わせ、高萩北公民館。電話、989-7322。外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。10月から12月の開催日。木曜クラス、19時から21時。10月、4、11、18、25、11月、1、8、15、22、12月、6、13、20、27、土曜クラス、13時30分から15時、10月、6、13、27、11月、3、24、12月、8、15、22。場所、障害学習センター。費用、無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所総務課内。電話、042-989-2111。下準備なし。簡単、手軽。ワンプレートおせち。今年はおせちデビュー。自分で作った簡単おせちプレートで、親 素敵なお正月を迎えませんか？日時、11月29日、木曜、午前10時から午後1時、対象、成人、人数16人、申し込み順、メニュー、お雑煮、鶏肉の野菜巻き、伊達巻き、紅白かまぼこ、飾り切り、至福なます、代わりきんとん、講師、日高市ヘルスメイトの皆さん、費用500円、当日集金、持ち物、エプロン、三角巾、髪を覆えるもの、手拭きタオル、筆記用具、申し込み、10月11日木曜から11月21日水曜までに、電話または直接武蔵台公民館へ。保育を希望する人は、申し込みの際にご相談ください。場所、問い合わせ、武蔵台公民館、電話 982-2950、女性経営塾、レディ、経営に必要な基礎知識を学んだり、女性同士のネットワークを広げたりしませんか？日時、11月14日、水曜、21日、水曜、29日、木曜、12月5日、水曜、10日、月曜、全5回、午前10時から正午。対象、経営者、後継者、経理担当者、総務担当者など、女性限定、人数20人、申し込み順、内容、税務口座、労務口座、ビジネスマナー、メンタルケア、費用、受講料1万2000円。申し込み、10月26日金曜までに、費用を添えて、直接、日高市商工会へ。場所、問い合わせ、日高市商工会、電話、985-2311。県立日高高等学校からのお知らせ。県立日高高等学校は、将来の進路希望に合わせて、基礎学習から発展学習に取り組む普通科と、情報処理や簿記などの資格取得を目指し、進学や就職につなげる情報コースがあり、共に生徒一人一人の可能性を引き出す教育を実践しています。学校説明会、日時、12月15日、平成31年1月26日、2月2日の土曜日、午前9時30分から、内容、概要説明、校内見学、学習アドバイスなど、イブニングミーティング、日時、12月14日、平成31年1月25日、2月8日の金曜日、午後5時30分から、内容、概要説明、個別相談など、体験入学、日時、10月27日、土曜、午前9時30分から、内容、概要説明、授業体験など、問い合わせ、県立日高高等学校、電話 989-7920、埼玉の水と森、触れ合い体験。日時、11月11日、日曜、午前8時から午後5時30分。集合場所、時間。川越駅西口、午前8時。上尾駅西口、午前8時。対象、県内在住の小中学生。保護者同伴でお願いします。人数、50人。抽選、内容、滝沢ダム、秩父市、見学及び木工体験、バスで移動します。昼食は各自持参してください。申し込み、10月15日月曜までに、県ホームページから電子申請で申し込むか、往復はがきに、行事名、住所、氏名、電話番号、学年、希望集合場所を明記して郵送。 出着で、県土治水政策課へ、問い合わせ、郵送先、郵便番号 330-9301、住所記入不要、県土治水政策課、電話 048-830-2189、普通救命講習1、成人に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法などが学べる講習です。いざという時に必要な応急手当ができるよう、ぜひ参加してみませんか？日時、10月25日、木曜、午前9時から正午。対象、日高市、飯能市、狭山市、入間市、所沢市に在住在勤在学の中学生以上の人、人数30人、申し込み順、費用無料、持ち物等、動きやすい服装、申し込み、10月9日火曜以降の午前8時30分から午後5時15分までに、電話または直接、飯能日高消防署へ、土曜、日曜日を除く。講習終了者には、普通救命講習1終了証を交付します。認定期間が3年間である応急手当普及員の再講習を兼ねて実施します。近く更新を希望する人は、飯能日高消防署へお問い合わせください。場所、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。 上級救命講習。いざという時に必要な応急手当ができるよう、ぜひ参加してみませんか？成人、小児、乳児に対する心肺蘇生法、AED の使用法、止血法、外傷の手当方法、搬送法などが学べる講習です。実に、筆記試験合格者に上級救命講習修了書を交付します。日時、11月10日土曜、午前9時から午後5時。対象、日高市、飯能市、狭山市、入間市、所沢市に在住、在勤、在学の中学生以上の人。普通救命講習の受講歴は問いません。人数30人。申し込み順、費用無料、持ち物等、昼食、動きやすい服装、筆記用具、申し込み、10月23日火曜以降の午前8時30分から午後5時15分までに、電話または直接飯能日高消防署へ、土曜、日曜日及び祝日を除く。場所、問い合わせ、飯能日高消防署、消防管理課、電話 974-7226。 第37回日高市学童祭り、模擬店、子どものお店、段ボール迷路など、学童の子どもたちがお店やステージ発表をします。日時、10月28日、日曜、午前10時から午後1時30分。雨天中止。場所、駒川小学校校庭。問い合わせ、NPO 法人、日高市学童保育の会。電話、985-5949。県立、諸山特別支援学校。第28回、ゆずの木祭り。日時、10月13日、土曜。午前9時30分から午後2時。内容、児童生徒によるステージ発表、作品展、作業製品販売、バザーなど。場所、問い合わせ、県立諸山特別支援学校、諸山町大和田川角 1024-1、 電話 049-294-7200。 埼玉女子短期大学からのお知らせ。 開学30周年記念公開講座受講生募集、無料。日時、11月の毎週木曜日、午前9時20分から10時40分。1次元目、10時50分から午後0時10分。2次元目、内容、ネイティブスピーカーに学ぶナチュラル英会話術、日中関係の過去、現在、未来など、全5講座、9回。第30回才女祭、大学祭。日時、10月20日、土曜、21日、日曜。午前10時から午後4時ごろ。内容、お笑いライブ、ファッションショー、ダンスフェスティバル、研究発表など。場所、問い合わせ、埼玉女子短期大学、電話 986-1616。補聴器無料検診のお知らせ。日時、10月15日、月曜、午前9時から午後1時。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、補聴器のことでお悩みの人、補聴器の視聴を希望する人など、費用、無料、修理は有料。問い合わせ、日高市身体障害者福祉会、神田、電話、ファックス、989-0512。司法書士法律相談会、無料。日時、10、11、12月の毎週木曜日、11月22日、12月27日を除く、午後1時30分から4時30分。場所、ウエスタ川越、川越駅から徒歩5分。一組1時間、予約制です。内容、相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など、申し込み、電話で総合相談センター、電話 048-838-7472 へ、問い合わせ、埼玉司法書士会事務局、電話 048-863-7861。埼玉司法書士会所沢支部法律の日無料相談会。相続、遺言、登記、裁判、成年後見、会社設立や借金問題など法律問題一般にお悩みの人の相談に無料で応じます。日時、10月27日土曜、午前10時30分から午後3時30分。場所、飯能市市民活動センター、マルヒロ百貨店飯能店7階。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、埼玉司法書士会所沢支部、司法書士清原一平事務所、電話 980-5591。税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会。遺言、相続、成年後見、離婚等でお悩みの人、どうぞお気軽に無料相談会をご利用ください。日時、10月12日、11月9日、12月14日の金曜日、午後1時から4時。場所、総合福祉センター、駒の里。申し込み、不要。直接会場へ。問い合わせ、NPO 法人、お茶の子再々、田中。電話、080-5002-6579。狭山ヶ丘幼稚園に遊びに来ませんか？幼稚園公開日。各保育室を見学し、園児の様子を見ることができます。 また園庭で遊ぶことができます。期日10月11日木曜、園庭開放日、親子で園庭やいちごクラブの部屋で遊ぶことができます。期日10月4日、18日、25日の木曜日、共通事項、時間、午前10時から11時30分、対象、終演前の子供とその保護者、持ち物、スリッパ、靴を入れる袋、駐車場は花入クリニックの駐車場をご利用ください。申し込み不要。直接会場へ。場所、問い合わせ。狭山ヶ丘幼稚園。大和座下香山523。電話 989-4681。高萩幼稚園、サンサンクラブに遊びに来ませんか？日時、内容、10月20日土曜。午前10時30分から11時45分、さんさんかけっこ会。11月24日土曜、午前10時から11時。みんなで力を合わせて大きく膨らませよう。楽しいお話。対象、参加当日、1歳6ヶ月以上の子供とその保護者。費用、無料。持ち物等、室内履き、靴を入れる袋、動きやすい服装、場所、問い合わせ、高萩幼稚園、大和座高萩2200、電話 989-5196、日高ロコトレ教室。元気なうちからメンテナンスをして、生き生きと暮らしていきましょう。日時、10月の毎週火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人で、自力で会場まで行くことができる人、またはその家族。内容、日高市健康ロコモ体操、レクレーション、講話等。費用、無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 公開講座、健康食品との正しい付き合い方。日高市立図書館では、城西大学、水田記念図書館、飯能市、坂戸市、鶴ヶ島市、諸山町、尾瀬町立図書館と協力し、地域総合協力図書館として合同主催公開講座を開催します。健康食品との正しい付き合い方を学んでみませんか？日時、10月27日土曜、午後1時開場、1時30分から3時、人数80人、申し込み順、講師、城西大学薬学部医療栄養学科准教授、清水淳さん。費用、無料。申し込み、10月10日水曜以降に、電話または直接、坂戸市立中央図書館へ。場所、問い合わせ、坂戸市立中央図書館、坂戸市中町、1-23、電話 049-281-6369。 第9回引きこもり不登校講演会。日時、10月28日日曜、午後1時受付、1時30分から3時30分。場所、諸山町福祉会館ウィズ諸山。対象、引きこもり、不登校当事者、家族、支援者。人数80人、申し込み順。内容、 引きこもり回復への3つの壁、多様な引きこもりの多様な改善への道のり、講師石川清さん、費用、無料、申し込み、電話でマロードの会へ、問い合わせ、マロードの会、電話 090-5575-7054、坂戸保健所、電話 049-283-7815、引きこもり公開講座、日時11月9日金曜、午後2時から4時30分、人数60人、申し込み順、内容、講演、引きこもりの理解を深める、関わりのポイント、仮、引きこもり当事者による経験談、講師、埼玉県立大学共通教育課長、東博之さん、費用、無料、申し込み、10月12日金曜から11月2日金曜までに、氏名、電話番号、在住氏名、講師や当事者への質問、ある人のみを電話、またはファックスで狭山保健所へ、場所、問い合わせ、狭山保健所、電話 04-2954-6212、ファックス 04-2954-7535。 家族会、ご家族が精神を患って一人で悩んだり不安を感じていませんか？同じ立場である家族同士の親睦を深めましょう。日時10月28日日曜、午前10時から正午。対象、精神に障害のある人の家族で、日高市、坂戸市、小瀬町、鳩山町、諸山町に在住の人、当事者を除く。講演、精神症状への望ましい対応について、費用、無料、申し込み、10月26日金曜までに電話で地域活動支援センターへ、場所、問い合わせ、地域活動支援センターのぞみ、丸木記念福祉メディカルセンター敷地内、電話 049-276-2088。 日高市参道大会、日本古来の武道、柔道、剣道、弓道の大会に参加しませんか？日時、11月3日祝日、午前9時30分開会、場所、文化体育館日高アリーナ。対象、市内在住、在勤、在学者、及び各連盟会長が出場を認めた人、費用300円、申し込み、10月12日金曜までに費用を添えて直接日高市体育協会へ。問い合わせ、日高市体育協会障害学習課内、電話 989-2111。 写真説明、柔道着を着て柔道をする2人の子供と見守る7、8人の大人たち。写真説明終わり。教育相談室だより470。やる気を育てるために。10月は学校で言ったら1年の折り返しです。子どもたちにはやる気を持って学校生活後半を迎え乗り切ってほしいものです。そこで子どもを励ます10か条、やる気にさせる親の知恵、埼玉県家庭教育振興協議会発行の小冊子からを紹介します。参考にしてみてください。第1条、自分のことは自分でさせる。何もさせない教育からは、やる気、強い意志、たくましい意志は育たない。第2条、 目当てを与える、目当てを持たせる。つまり、やる気はある目標に立ち向かう中で引き出せる。第三条、やったことをまず認めてあげる。子供の努力したことや進んでやったこと、自己表現できたことなどをまず認める。第四条、たまには困難を与える。自分で困難なことに立ち向かい、壁を打ち破る気持ちがやる気につながる。第五条、上手に褒める。大人でも褒められれば気分がいいのだから、子供はなおさらのこと、本気で、しかも具体的に褒める。第六条、上手に叱る。叱る側が冷静さを失わずに、本気で、真剣に、そしてなぜ叱られているのかわかるように叱る。第七条、好きなことに熱中させる。好きなことに熱中した時のやる気、いや、頑張る気持ちは他にも好影響を及ぼす。第八条、失敗を許す。失敗したことをきちんと見つめさせ、そして励ます。第九条、親のやる気はほどほどに。子供に期待しすぎると、子供はかえってやる気を失う。第十条、明るく温かい家庭づくり。家庭内に不安が漂っているようなことがないように、明るく温かい家庭を作るよう心がける。子供のやる気は、焦らず、長期的にいろいろ体験をさせながら、大事に育ててください。
脳生き生き教室、認知症予防のために、楽しみながらより良い生活の過ごし方を学んでみませんか。対象65歳以上の人、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館、期日、10月9日火曜、時間、午前10時から11時30分。内容、頭と体の健康チェック、体力測定等、簡単な脳トレ体操、問い合わせ、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111、武蔵台公民館、10月15日月曜、午前10時から11時30分、認知症予防と食事についての講話、管理栄養士、コマ地域包括支援センター、電話 982-0111。高萩北公民館、10月15日月曜、午前10時から11時30分。合唱、季節に合った懐かしの歌を歌う。高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。高萩公民館、10月24日水曜、午前10時から11時30分、高校と認知症予防についての講話、口の体操、ブラッシング指導、歯科衛生士、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001、文化体育館、日高アリーナ、10月10日水曜、午前10時から11時30分、頭と体の健康チェック、体力測定と簡単な脳トレ体操、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362、駒川南公民館、10月22日月曜、午前10時から11時30分、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動、駒川地域包括支援センター、電話984-1362、表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。認知症サポーター養成講座。認知症についての正しい知識と認知症の人への適切な接し方を学んでみませんか。日時、11月1日木曜、午前10時から11時30分、場所、 駒川公民館、費用無料、申し込み、電話または直接先へ当日申し込みか、問い合わせ、駒川地域包括支援センター、電話984-1362。レインボー、出雲岩井神社秋のやぶさめ、鎌倉武士に扮した乗り子が勇壮な馬上芸を披露します。950年以上続く伝統のお祭りをぜひご覧ください。日時、11月3日祝日。朝間島、午前9時から9時30分ごろ。夕間島、午後1時30分から6時ごろ。場所、出雲岩井神社、諸山町岩井西、5-17-1。JR 八高線諸駅から徒歩5分。問い合わせ、諸山町歴史民俗資料館、電話 049-295-8282、 市立図書館から、電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日10月29日月曜。 QR コードがあります。北欧企画展、10月30日火曜まで。関連映画界のお知らせ。上映作品、劇場版ムーミン、87分。大洪水で離れ離れになってしまったムーミン一家と仲間たちの夏の日の大冒険。原作者、トーベ・ヤンソンも愛したパペットアニメーションが最新技術で美しくリニューアル。監督、マリア・リンドバーク。語り手、小泉京子。日時、10月8日祝日、午前10時30分から。費用無料、申し込み不要、直接市立図書館へ。わらべ歌の会。何世代にもわたって歌い継がれてきた日本の大切な伝承文化であるわらべ歌を、親子で一緒に楽しく遊んでみませんか。親子の部、豆っちょの会後期。日時、11月8日、12月13日、平成31年1月10日、2月14日の木曜日、午前11時から11時45分。場所、障害学習センター。対象、0から4歳児の子供とその保護者。必ず親子で参加してください。人数、親子10組、申し込み順。講師、真形春美さん。費用無料。申し込み、電話または直接市立図書館へ。お話ポケット、大きい子向け。日時、11月3日祝日、午前11時から。小さい子向け。日時、10月の毎週水曜日、11月7日水曜、午前11時から。写真説明。子供たちの前で本の読み聞かせをしている様子の写真です。写真説明終わり。レインボー祭り in 川越。埼玉県川越都市圏まちづくり協議会、レインボー協議会主催によるレインボー祭り in 川越を開催します。各市町のマスコットキャラクターやご当地グルメの出店のほか、特別なイベントが盛りだくさんです。ご家族やお友達をお誘いの上、ぜひお越しください。日時、10月27日土曜、午前9時45分から午後2時15分。好転中止。場所、埼玉。川越総合地方卸売市場駐車場。川越市大和田大袋650番地。問い合わせ、川越市政策企画課、電話 049-224-5503。 近隣市イベント、第39回所沢市民フェスティバル、秋の航空公演を彩る2日間。日時、10月27日土曜、28日日曜、午前10時から午後4時。場所、 所沢航空記念公園、所沢市民文化センターミューズ、西武新宿線航空公園駅徒歩すぐ。内容、ステージ、スケートボード、BMX、十馬竜祭り林、スタンプラリー。段ボール迷路、ミニ SL、ふわふわ遊具、グルメフェスタ、地産地消マルシェなど、雨天決行、内容が一部変更、中止になる場合があります。問い合わせ、所沢市民フェスティバル実行委員会事務局、所沢市地域づくり推進課内、電話 04-2998-9083、写真説明。所沢市民フェスティバルで出店が並ぶ用紙の写真があります。写真説明終わり。飯能祭り、奥武蔵の秋を彩る一大行事。昼夜にかけて街中に熱気が溢れる飯能祭りへぜひお越しください。日時、11月3日祝日、正午から午後8時30分。4日日曜、午前9時から午後8時30分。場所、飯能駅北口周辺、西武池袋線飯能駅北口、JR 八高線東飯能駅西口徒歩すぐ。内容、1日目、パレードやステージパフォーマンス、威勢のいい底抜け屋台の引き合わせなど。2日目、きらびやかな出汁11台による勇壮なお囃子、獅子舞など、飯能の伝統芸能の共演。問い合わせ、飯能駅観光案内所。電話 978-9111。写真説明。山車の周りに大勢の人が集まる様子の写真があります。写真説明終わり。第40回記念、入間万灯祭り。日時、10月27日土曜。午後1時から8時15分、28日日曜、午前9時30分から午後4時45分、場所、入間市産業文化センター周辺、西武池袋線入間市駅南口徒歩約10分、内容、出汁の引き合わせ、子供みこし、みこしの共演、わんぱく力士土俵入り、はしご乗り、佐渡物産展、佐渡芸能披露、万灯太鼓大合戦、世界の友達広場、フンゴマッシェ夜のファンタジーなど、問い合わせ、入間市自治文化課、電話 04-2964-1111。写真説明、出汁のもとに人が集まっている様子の写真があります。写真説明終わり。文化体育館日高アリーナ、指定管理者コナミスポーツ毎日工業グループ、電話 985-2090、 開館時間午前9時から午後9時、休館日10月1日月曜、15日月曜、11月5日月曜、19日月曜。 QR コードがあります。ズンバ教室、心地よい季節、爽快に体を動かしましょう。開催日、10月3日、10日、17日、31日、11月7日、14日、21日、28日、12月5日、12日、19日、26日の水曜日。時間、午後7時15分から8時15分。人数20人、申し込み順。費用1800円、税込み。申し込み、電話または直接文化体育館日高アリーナへ。一人一回限定900円、税込みで体験もできます。体育の日、無料開放で文化体育館日高アリーナで遊びましょう。日時、10月8日祝日。午前9時から午後5時。場所、文化体育館、日高アリーナ。利用できるもの、 卓球8台、バドミントン2面、バスケットゴール1台。使用する用具はご自分で準備してください。申し込み不要。当日受付窓口で利用者名を記入して使用してください。当日は譲り合って使用してください。子育て応援キラキラ通信。QR コードがあります。仲間づくりママカフェ。ママ同士お茶を飲みながらゆっくりお話ししませんか。今回は保育がありますので、ぜひご参加ください。日時、10月23日火曜、午前10時から11時30分。場所、アリサンカフェ、大和田駒本郷 185-2。対象、市内在住のおおむね3歳未満の子供がいる保護者、幼稚園、保育園等へ通っていないお子さんがいる保護者。人数、10組、20人以上、申し込み順。費用、900円。飲み物、デザート代。申し込み、10月10日水曜までに、電話で下記へ。問い合わせ、子育て応援課子育て応援担当、1階、6番窓口。写真説明。ママ同士で会話をしている様子の写真があります。写真説明終わり。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 985-8020。利用時間月曜日から日曜日。午前9時から午後5時。第1、第3土曜日及び祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読み上げます。イベント、冬の過ごし方、寒い冬を元気に乗り切るために、期日、10月16日火曜、時間、午前10時15分から11時15分。対象、未就園児とその保護者、15組程度申し込み順。内容、市の保健師が冬の過ごし方のお話と皆さんからの質問にお答えします。申し込み、10月2日火曜、午前9時30分から。良い足を育てる。赤ちゃんからの靴教育。11月6日火曜、午前10時から正午。0から2歳児と、その保護者、15組程度申し込み順。靴が足に与える影響と初めての靴選び、正しい靴の履き方体験。10月23日火曜、午前9時30分から。正午終わり。地域子育て支援センターチキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、10月4日木曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベイシアモール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み不要、自然食堂、10月3日水曜、10日水曜、24日水曜、31日水曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、費用、各200円、内容、3日水曜五平餅、10日水曜リンゴドーナッツ、24日水曜スイートポテト、31日水曜かぼちゃクッキー、不要、自然学校 10月12日金曜午前10時から11時、未就園児とその保護者、散歩、秋を探そう、不要、触って遊ぼう、10月11日木曜、25日木曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、11日木曜、芋掘り体験、25日木曜、小麦粉粘土、不要、寺尾屋や10月24日水曜、25日木曜、26日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、人数制限あり、保育園体験、1日のみの参加もか、費用500円、給食を食べる場合、離乳食とアレルギーの対応はできません。必要。芸術学校、10月19日金曜、午前10時から11時、未就園児とその保護者、手形アートハロウィン、費用150円、前日までに手形を取りに来てください。不要。イベント、身体測定、期日、毎週火曜日、時間、午前10時から午後3時、対象、未就園児とその保護者、内容等、身長を測ろう、申し込み不要、表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午。高萩北公民館、電話 989-7322。ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。ポカポカ広場、第2、第4火曜日、午前10時から11時30分。駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者、ひよこルーム、第1、第3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者、イベント、ピヨピヨ広場、期日、毎週金曜日、時間、午前10時から11時30分。場所、武蔵台小学校地域交流広場。対象、未就園児とその保護者。表終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高子ども園保育園内、電話 984-3071。利用時間、月曜日から金曜日。午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、一歳教室、よちよち、全4回。期日、11月5日月曜、14日水曜、21日水曜、28日水曜、時間、午前10時から11時30分、対象、1歳児とその保護者、12組、申し込み順、内容等、同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。費用、100円、申し込み、10月5日金曜午前9時30分から。 秋野菜講座、秋野菜を収穫しよう。11月19日月曜、午前10時から11時30分。未就学児とその保護者10組、申し込み順。園の畑で育った秋野菜をお子さんと一緒に収穫します。雨天時は野菜の持ち帰りと野菜スタンプ遊びなど、費用無料。10月9日火曜午前9時30分から。くるみカフェ、11月22日木曜午前10時から11時30分。未就学児とその保護者10組、申し込み順。持ち物、手拭きタオル、費用100円、ティータイム代。10月23日火曜午前9時30分から。表終わり。児童ふれあいセンター電話 989-9151、 利用時間月曜日から土曜日午前9時から午後4時、祝日を除く。いつでも自由に遊びに来てください。 QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、運動会、期日、10月18日木曜、雨天中止。時間、午前10時30分から11時30分。対象、未就学児とその保護者、先着30人に参加者を割り。内容等、親子で一緒に体を動かして遊ぼう。申し込み不要。ハロウィン祭り、10月31日水曜、午前10時30分から11時30分。未就学児とその保護者、20組、申し込み順。ゲームや工作をして遊ぼう。費用150円。10月15日月曜から。イベント、2、3歳児、親子ふれあいタイム、全5回。期日、1回、10月24日水曜。2回、11月7日水曜。3回、21日水曜。4回、12月4日火曜、5回、14日金曜。時間、1回午前11時から11時30分。2回から5回午前11時から正午。対象、3回以上参加できる2、3歳児とその保護者10組、申し込み順。内容等、1回手遊びや工作をして遊ぼう。2回さつまいも掘り、費用100円。3回運動遊び。4回サンビー体操。5回お楽しみ会、費用300円。申し込み10月10日水曜から。表終わり。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康診査、4ヶ月時、対象、平成30年6月中の出生時、期日、11月2日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成29年4月中の出生時、11月16日金曜、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児、平成27年7月中の出生時、11月9日金曜、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、平成29年12月中の出生地、 11月6日火曜午前9時40分から10時。持ち物、帽子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、11月5日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定、対象年齢外の兄、姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。表終わり。市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当、日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけてみませんか？火曜フェスティバル。ご来場を心よりお待ちしています。日時、10月21日日曜、午前10時30分開場、11時から午後4時。場所、総合福祉センター駒の里。費用、無料。問い合わせ、シニアカラオケふれあい企画。大橋、電話 080-3427-3517。 日高市おもちゃ病院。期日、場所、10月13日土曜、駒川公民館。11月10日土曜、武蔵台公民館。12月8日土曜、高萩北公民館。時間、午前9時から午後3時。受付は正午まで。問い合わせ、日高市おもちゃドクターの会、追い立て、電話、04-2964-3027。参加してみませんか？フラダンス無料体験。優しく楽しいフラダンスです。初めての人も大歓迎。日時、11月9日30日の金曜日、午前10時30分から正午。場所、総合福祉センター駒の里。対象、女性、年齢不問。人数、各10人、申し込み順。費用、無料。申し込み、11月5日月曜までに電話で下記へ。問い合わせ、フラピカケヤシロ。電話、080-1163-6800。第27回日高市ミニ駅伝大会。日時、11月4日日曜、午前8時45分開会、小雨決行。場所、日高総合公園外周路。一周 2.7km かける4区間。種目、女子の部、中学生以上。中学生男子の部。一般の部、中学生以上の男女混成も可。編成、 1チーム4人、補欠1人。費用1チーム。女子の部及び中学生男子の部1000円。一般の部2000円。申し込み。申し込み書に必要事項を記入し、10月21日日曜までに文化体育館日高アリーナへ。大会要項申し込み書は文化体育館日高アリーナに用意しています。問い合わせ、日高市陸上競技協会村本。電話 090-1607-6416。日高市秋季テニス大会。期日内容、11月10日土曜、17日土曜、男子単、11日日曜、男子複、17日土曜、女子単、18日日曜、女子複、24日土曜、男子単、55歳以上、女子複、50歳以上。場所、日高総合公園。資格、市内在住、在勤、在クラブの人、重複参加もできます。費用、高校生以下1000円、一般参加者、男女単複1組2000円。申し込み、一般参加者は、郵便振替用紙に、住所、氏名、電話番号、種目を明記し、費用を、振替番号、00120-4-34-6447日高市テニス協会宛てに10月12日金曜出着までに納入してください。問い合わせ、日高市テニス協会ハセ。電話 985-2512。 第13回秋の駒卓球大会。午前はシングルスの部とダブルスの部をリーグ戦で行います。午後は5、6人の団体戦を行います。チーム編成は主催者が組みます。日時、11月22日木曜、午前8時45分、会場、9時15分、開会式。場所、文化体育館日高アリーナ。対象、初心者、男女混成、ゼッケンを着用してください。人数、シングルス25人、ダブルス100組、申し込み順。費用、シングルス800円、ダブルス1組1600円。ゆうちょ銀行、記号10370、番号943-900-41、口座名に、日高市卓球連盟へ送金してください。締め切り後の期限は費用をいただきます。申し込み、10月31日水曜までに電話またはファックスで下記へ。問い合わせ、日高市卓球連盟事務局小西。電話、ファックスとも 989-1893。秋季市民ソフトテニス大会。日時、10月28日日曜、予備日11月11日日曜、午前7時45分受付、8時15分開会式。場所、高萩北中学校テニスコート。対象、中学生以上で、市内在住、在学、在勤、連盟会員の人。費用、1チーム、一般大学生3000円、高校生600円、中学生無料、当日集金します。申し込み、10月19日金曜までに、電話またはファックスで下記へ、問い合わせ、日高市ソフトテニス連盟相馬、電話ファックスとも 985-8837、仲間を募集、マイフィットネス。有酸素運動にストレッチ、体幹を鍛えてバランスの取れた体に。ダンスで脳トレもバッチリです。体験お待ちしています。日時、毎週金曜日、午前10時から正午。場所、 駒川公民館、対象女性、費用月額2000円、持ち物、室内用シューズ、飲み物、汗拭きタオル、問い合わせ西島、電話 090-1217-4016。 駒川太極拳サークル、あなたも健康美でキラキラ、優しく指導します。日時、毎週日曜日午前10時30分から正午、場所駒川南公民館、対象成人、費用月額500円、問い合わせ関根、電話 080-9542-7715。 ピアノで歌う会、月1回金曜日、童謡と唱歌のみをピアノで歌います。時間午後1時から2時、場所総合福祉センター駒の里、費用月額500円、入会金500円。問い合わせしらっと、電話 980-1720。 ピアノで歌う会、第2第4月曜日、童謡、唱歌、フォークソング、夏メロ等をピアノで歌います。時間午後1時30分から3時、場所総合福祉センター駒の里、費用月額500円、問い合わせしらっと、電話 980-1720。 暮らしの情報インフォメーション、人口平成30年9月1日現在、総数 56,153 人、前月比プラス19人、世帯数 24,024 世帯、前月比プラス28世帯、男 28,018 人、前月比プラス15人、女 28,135 人、前月比プラス4人。火災救急、平成30年8月火災4件、平成30年1月からの累計16件、救急225件、平成30年1月からの累計1708件。休祝日、夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国防291番地、内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間午後8時から9時45分、問い合わせ、電話 971-0177、歯科、日曜祝日、午前9時から11時30分、夜間なし、問い合わせ、電話 973-4114。 暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。食卓テーブル、等の寝具、小学生用机、椅子、薬杉の座卓、勉強机、コナーボード、棚、電気こたつ、オイルヒーター、湯飲み、急須セット。譲ってください。男の子用自転車、20から24インチ。交換の品物の情報は9月19日水曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日土曜日曜の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談、表を読みます。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、 10月19日金曜、時間午後1時から4時30分。相談場所、障害学習センター2階、予約10月9日火曜から。問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。法律相談、11月1日木曜、午後1時から4時30分。市役所1階相談室、10月9日火曜から。総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性のための法律相談、11月15日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、10月9日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。女性相談、10月25日木曜、11月8日木曜、午後1時から3時40分。市役所1階相談室、10月9日火曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、10月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、10月19日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。不動産相談、10月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。税務相談、10月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、10月10日は精神保健福祉士による心の相談も行います。10月10日水曜、11月7日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、11月8日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。10月25日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、10月26日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど、11月5日月曜、午前10時から午後4時、駒公民館学習室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、11月13日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、 月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111、教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、面接相談のみ必要、教育センター、教育相談室、電話 989-7879、労働相談、随時、午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111、内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111、消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月火水金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内、健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から第4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話、985-5122、相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など、期日、11月7日水曜、13日火曜、19日月曜、時間、午後、時間予約制、相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122、表終わり。上記相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。日高の魅力、再発見、日高暮らし。美味しい栗を育てるのは大変な作業ですが、家族で栗拾いができるのを楽しみにしています。日高市ホームページ内の特設サイト、日高暮らしでは、市民の皆さんへのインタビューを掲載しています。今月は、ご家族で日高市の良さを語っていただいた吉沢さんをご紹介します。川越市で3代続く兵具店を引き継いだ後、5年前に日高の実家に戻ってきました。日高の魅力は、自然に触れ合いながら四季を感じられることです。近隣の方々や旧友とのつながり、親同士のコミュニケーションも安心して子育てができる大切な要素だと感じています。我が家は小規模ではありますが、50年余り、駒川マロンを含む栗の栽培を続けてきました。家庭菜園、牡蠣の栽培など1年を通しての作業は容易ではありませんが、自然の恩恵に感謝しながら楽しく収穫しています。子供たちの活躍に成長を感じる 嬉しい瞬間でもあります。写真説明、吉沢さんファミリー、森戸神殿、秀子さん、幸喜さん、あゆみさん、みすずさん、はるきちゃんの5人が、たわわに実った栗の木の前に並び、収穫した栗を手に持っている写真です。写真説明終わり。収穫した栗をいただきます。栗のパウンドケーキと栗のお赤飯がおすすめです。甘みを生かした美味しさが味わえます。写真説明。栗のパウンドケーキと栗のお赤飯の写真があります。写真説明終わり。皆さんに聞きました。秋といえば、写真が2枚あります。写真説明。右の写真は、香山の長谷川隆さん、明さん2人が、読書というボードを持っています。左の写真は、原宿の小林創生さん、井上啓太さん、井上優香さん、小林啓大さん、4人が、栗を描いたボードを持っています。編集室、実りの秋、市では特産品の栗が旬を迎えました。大粒の栗、駒川マロンは、9月11日から、駒川マロン直売所で販売開始。また、10月上旬からは、ポロッと向けるマロン、日高ポロンが JA イルマのアグレッシュ日高中央で販売開始となります。どちらも販売数量に限りがあり、特に日高ポロンは幻の栗とも呼ばれています。市内の和洋菓子店でも栗を使ったお菓子等がたくさん並び、栗の優しい風味や香りを楽しむことができます。甘味が強いもの、加工に向いているものなど、特性は栗の品種によって様々です。皆さんもぜひ旬の味をご賞味ください。鈴木。
広報日高ナンバー621。
平成30年10月1日発行、編集、市政情報課、発行、日高市役所、郵便番号、350-1292、埼玉県日高市、大和座南平沢、1020番地、電話、042-989-2111、ファックス、042-989-2316、広報日高は2万1300部作成し、一部あたりの印刷単価は約29円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。